この番組は AI 合成音声で読み上げています。声は著者本人の声をクローンしたものです。教育部が冬休みの延長を発表した日、 SNS は歓声に沸いていた。だが親である私は内心で冷や汗をかいていた。登校停止、学習継続がこの後どうなるか分かっていたからだ。それは楽しい長期休暇などではない。家庭の持てるリソースを削り合う消耗戦だ。一つ例え話をしよう。コンサートのチケットを買ったのに、主催者から家でミュージックビデオを見ても大差ないと言われたとしたらどうだろう。もしオンラインが本当にオフラインの代わりになるなら、流徳課はなぜ十数公演をキャンセルして財務的な損失を甘んじて受けたのか。学びも同じだ。教室には教師の眼差しがあり、クラスメートとの交流があり、空間が切り替わることで生まれる心理的なスイッチがある。それらはノートパソコン1台と Zoom のリンクでは代替できない。そして登校停止で最も残酷なのは、学習の質が下がることではない。それまで学校というシステムが覆い隠していた家庭間のリソース格差を一夜にして白日のもとにさらしてしまうことだ。ハードウェア、スペース、生活のサポート体制、親の精神的余裕、これらは全て本質的にリソースだ。台北に住んでいて書斎があって家で子供も見ていられる人がいるなら、それは少し不便な程度で済む。だが地方に住んでいて家族全員でスマートフォン1台を共有していて、父も母も外へ働きに出なければならないなら、オンライン学習など笑い話にもならない。登校停止、学習継続が止めているのは恵まれない家庭の子供の学びだ。だから私の判断はこうだ。学校が対策を出すのを待つな。敵の来たらザルをたくむなかれ、後のいて待つあるをたくめ。これは兵法の言葉であるだけでなく、子育てにおける生存の原則でもある。